それでは聖書拝読をさせていただきます。創世記2章15節から17節までです。旧約聖書の3ページです。それでは拝読いたします。主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。それでは今日はエデンの園の理想と人間に対する神の願いと題しまして、白賀先生の説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、足はどうぞ楽にしてください。早いもので皆さんもうね、11月今日最後の聖日ということでありまして、今週でね、11月終わりますので、いよいよ来週からはね、もう今年最後の月、ね、12月になります。冬の訪れも感じるような頃になりましたけどね、1年間をね振り返る季節を迎えましてね、皆さんにとって今年はどんな年だったのかなと思いますね。新しい令和の時代を迎えてね、一人一人がまた新しい気持ちでね、2019年過ごされたのではないかなと思いますが、ぜひ振り返られてですね、残された1ヶ月ね、この2019年の恵みをねしっかりと刻みつける、ね、そういう一つにしてほしいなと思うんですけど、今週はですね、感謝祭がねアメリカではあります。知ってますか、感謝祭。聞いたことない？サンクスギリ。聞いたことないか。アメリカではね、国としてはとても大きな祝日の一つでありましてね、感謝祭というふうに一般に言われますけれども、今言ったサンクスギリングという、ね、日で、必ず11月の、ね、第4木曜日だったかな。それが感謝祭の日なんですよね。でこれはピルグリム・ファーザーズというね、アメリカに開拓して、メイフラワー号でね上陸してきた、まさにアメリカの最初の開拓者、彼らがですねアメリカにやってきましてね、そして、寒い冬を越えて春になってね種をまいて、その収穫をね祈るような思いで、秋を迎えるわけだけどね、しかし新しい土地を求めて海を渡ってきた彼らにとってね、その土地でね収穫が得られるかどうかは分からないわけでしょ。収穫が得られればね、これはこれで本当に恵みだけれど、もしね最初に初めての土地で種をまくわけですから、もしこれね収穫がなかったら寒い冬をねもう一冬越えなきゃいけないんですよ、まあ、そんな中で彼らはね、収穫がもしなければね今ある食物を冬ね貯めて越えなければいけないということで、今食べれるものがあるにもかかわらずね、まあ、それには手をつけなかった。そして収穫がなかった時のために備蓄するためにね、実は何人もの人が飢えて死んでいっている。彼らは自分たちが生きることよりもね、たとえそこで飢えて亡くなったとしてもね、この新天新地にやってきたね私たちの理想を後の世に伝えるために、ね、食物よりも今日の食物よりもね先のことを考えて、まあ悲しいけれどもね飢えて死んでいったというんです。ですからアメリカの建国の歴史を見ればね、共にやってきたピルグリム・ファーザーズの人たちはね、この収穫を迎えるまでのね日々は愛する人との別れだったというんですよ。そういう中でねこの秋の 収穫を迎えるときね、大地には本当に豊かな豊かな実りがあったんです。それを神様にね、心から感謝してね、この感謝祭という祭りが始まったんです。ですからアメリカ人にとってはね、建国の歴史をたどる者にとってはね、この感謝祭というものはね、本当に新しい土地にやってきた私たちの祖先がね、神への限りなき感謝というものを捧げてね、行った祭りであると同時にね、新しい地にやってきた私たちをね、神は豊かな恵みを持ってね、祝福してくださった、そのことを絶対に忘れないようにという、まあ、そんな思いでね、感謝祭をお祝いするんでありました。ですから本当に美しい物語がね、まあ、そこにはあるんですね。で、この感謝祭というのは今言ったようにね、神の恵みを感謝するお祭りなので、まあ当然祝日になっておりますけど、まあ、アメリカ国民にとっては、ね、特別な一日であるということになります。まあ、ところが今アメリカはね、どんどんどんどんこの移民といいましょうかね、もともと人種のるつぼでありますから、多くの世界中のところ、世界中からね、アメリカには多くの人々がやってくる。ですからこの建国の歴史をね、どこまで伝えていくのかというのもね、一つ課題だろうと思うんです。でもアメリカという国それ自体はね、やっぱり人種のるつぼと言われるように、どうやって世界中からやってきた人がね、一つになるのか。日本人のようにね、ある種この島国でね、大勢のね人たちが島国に移民としてやってこないわけですから、私たちはある種日本人としてのね、自覚というものを持ちやすいんだけどね、しかし毎年のようにね、万単位、10万単位に、何十万単位で移民がやってくる国にとってはね、みんなが一つの国でアメリカ国民として生きるっていうね、その何か一つに束ねる力がいるわけでしょ。で、これはね、アメリカは建国以来ね、大きな課題だったわけです。どうやって一つにするか、まあ、そんな中でね、この建国のね、先ほど言った感謝祭の伝統もね、受け継がれてきましたし、と同時にアメリカが全てのものを一つにするためのね、一番大きな力としたのが、実は神という概念。我々は神にあってお互いを信頼し合っていこう、ね、どんな国の人であっても神にあって信頼しよう、これがアメリカのね、一つになる大きな力だったんです。だから皆さん、1セントコインに至るまで In God we trust、 神にあって我々は信じ合うという、ね、そういう伝統をね、作ってきたわけです。ですからアメリカという国はね、そういう意味ではね、神様というものを建国の理念の真ん中に置いてね、まあ、できた国である、まあ、そういうことができますよね。まあ、その今アメリカがね、この神というものをね、徐々に徐々に国の中心からね、脇へと追いやろうとするね、さまざまなる力が働いている。まあ、これまたね、皆さんに時を置いてと思いますが、それをね、もう一度アメリカの本来の姿に戻さなければいけないということでね、まあ、戦っているのがトランプ大統領です。もうすぐ皆さん感謝祭でしょ。感謝祭が終わりますとクリスマスツリーを飾ってもいいんです。日本早いですね、もうクリスマス至るところ。先日はもう東京のね、新橋のね、 SL の博物館かなんかあるんだけどね、それまでイルミネーション、クリスマス。日本人は何でもクリスマスでしょう。まあしかしね、それはそれでいいことだけども、とにかく感謝祭が終わってからツリーを出しますのでね、私たちの教会もね、感謝祭終わったら来週はね、クリスマスツリーを出したいなと思います、ね、ところが皆さん、このね、クリスマスツリーをね、クリスマスですから、これキリスト教のお祭りです。当然先ほど言ったようにね、神を中心としてできた国、当然その神を中心としたという時のアメリカの建国はね、キリスト教の理念を中心にできた国です。しかし先ほどから言っているように、たくさんの移民がやってくると、みんながみんなキリスト教徒ではないわけでしょ。イスラム教徒もいればね、アジアから来る仏教徒や、あるいはそのヒンズー教徒やね、そういう人たちもいるでしょうね。もしかしたらそれぞれが土着の持っている信仰、民族の信仰あるかもしれない。なのに国それ自体がね、キリスト教としての理念をね、前面に出すということは、これは移民をしてきた人たちにとってはね、私たちは キリスト教徒ではない、そういう思いをね抱かせるんじゃないかということでね。で実はそういう公の場からキリスト教としての、ね、色合いをねどんどんどんどん排除しようとしたのがオバマ大統領。皆さん、オバマ大統領はクリスマスツリーとは言わなかったそうです。ホワイトハウスにクリスマスツリー、感謝祭があったら当然飾り付けするんですよ。ホワイトハウスの職員でね、オバマ大統領とミシェルという夫人はね、絶対クリスマスツリーと呼ばないようにと言ったそうです。なんて呼んだんでしょうね、クリスマスツリーメリークリスマスとも言ってはいけないと言ったんですよね。メリークリスマス禁止。ホワイトハウスから出るクリスマスカードは皆さん、メリークリスマスと書いてないんです。そしてね、ホワイトハウスから出るね、大統領が出すクリスマスカードにはね、メリークリスマスという文字がないばかりか、イエス様がいないんです。どんなカードが来ると思います？ホワイトハウスから出るこのクリスマスをお祝いするカード、まずメリークリスマスを書いてないのね。ハッピーホリデーね、ホリデーって祝日って言うんでしょ。だから良き祝日をというハッピーホリデーね。そしてイエス様とか、あるいはキリスト教のいわゆるイエス様がご生誕されたね、まあカトリックなんかでは本当にね事細かにこの生誕をお祝いしますけどね、そういう図柄、イエス様の絵一切ありません、そのカードに。クリスマスを象徴するトナカイもいなければね、ソリもないんですよ。煙突から入るサンタさんもいませんね。じゃあ皆さん、どんな図柄のハッピーホリデーカードなのかっていうなんとオバマ大統領とね、ミシェル夫人とペットの犬です。だからそれをもらったね人がね、毎年大統領がペットの写真をグリーティングカードで送ってきた。もちろん大統領ですからたくさん人に書くと思いますよ、それはね、公的な立場でね。もうもらった人たちがね、今まではホワイトハウスからメリークリスマスのカードが来てたのに、オバマ大統領になってから犬の写真が来るっていう。もうこういうことで、ね、細かに言うといっぱいあるんですよ、オバマ大統領のしたこと。これは皆さん問題でしょう。だからあの言動が粗暴で、ね、言葉遣いが荒々しくて、何でもかんでもツイッターで書くようなね、今までの大統領としてはちょっと首をかしげるかもしれないね、そういうような言動をはばからないトランプ大統領がどうせ人気があるんでしょう。それもはっきり言ってるの、支持者は彼の、ね、言動、ね、彼の振る舞いには目をつぶる。どうしてでも私たちは彼を支持するかというと、オバマ大統領の8年間でね、アメリカが溶け始めてるんだ、アメリカが建国の理念を失いね、アメリカが信仰の歴史を失いね、アメリカそれ自体がアメリカとしてのねアイデンティティを失いつつあるんだ、それを全て取り戻してくれる大統領だ。皆さん、この4年間での評価ね、レーガン大統領を勝る大統領だ。もしかしたら戦後最大のアメリカ建国の歴史をね取り戻すね、最もね力強い大統領ではないかという評価が今アメリカにできている。じゃあそれを聞いてね、びっくりしましたね。いや、そんな評価をアメリカで今してるんだ。皆さん、大事だと思いますよ、この国柄というのはね、とても大事だと思う、ね。まあそんなことでね、昨日フランシスコ教皇、ね、今法王であって教皇と呼ぶようにね正式にするそうです。フ ランス国教皇が日本に来られましてね、今長崎でしょ。で、今日広島に行かれるのかな、長崎に昨日行かれて、今日広島に行かれたかな、そして明日も帰られるのかもしれませんね。広島と長崎に行かれる目的は当然ね、これ核兵器のこと、ね、核廃絶という思いを持ってね、尋ねられるんだろうと思いますけれども、ね、まあしかしね、今回ね、フランシスコ教皇様が来られたことは来られたことでいいんだけれどね、皆さんに一つ注目してほしいことは、タイに立ち寄ってね、日本に来たんです。タイね。それから日本。で、実はね、一番この皆さんに知っておいてほしいことは、アジアの国の中で台湾という国の存在ね、これ今国なのか国でないのか微妙です。台湾という存在はとても日本にとって大事なんですけれど、実はこの台湾という国を、まあ国とあえて言いますが、国家として認めている国が世界にどれほどあるだろうかと。日本は残念ながら中華人民共和国、今の中国を正しき中国と認めてますから、台湾は中国の一部であってね、国としては認めてない。ですからいわゆる国交、国と国との交わりが台湾と日本の間にはありません。だから蔡英文という台湾の総統は日本に来れません。安倍総理も首脳会談できません。国でありませんから。で、そういう人を迎えた途端に中国から抗議が入りますね。ところがね、この台湾と、ね、今言う国交を結んでいる国というのは世界にわずかしかないんです。今で、今の蔡英文という人が総統になってから9カ国ぐらいかな、国交断絶を始めたんです。台湾じゃなくて中国を選んだんです。ところが皆さん、この台湾と国交を結んでいる数少ない国の中にバチカンがある。ヨーロッパで唯一台湾と国交を結んでいるのがなんとバチカン、ね、でバチカンといったら国といってもね、もう本当に教皇様が住んでらっしゃるサンピエトロ寺院を中心としてね、本当に小さな国ですよね。でもカトリック12億とも言われるね、カトリック信者のトップに立っている人ですから、そういう意味ではバチカンという国は小さいけれどね、教皇様の影響力というのはね、世界に散らばった12億の信徒をね、導いていく立場でしょ。だからこのフランシスコ教皇がバチカンのね、これ国家元首なんですよ。その立場で台湾との国交を持っている。ところが今ね、このバチカンがですよ、台湾との国交を断ち切ってね、中国と国交を結ぶんじゃないか、そういう心配がね、実は皆さんあるんです。で、今回訪日の問題は、ね、一番そのことだと。で、台湾に立ち寄らなかったね。タイには行って日本に来たんですよ。台湾に立ち寄らなかったですね。そして皆さん、日本に来られて核兵器の問題を話されるのはこれはこれでいいんです。長崎広島で訪ねられてね、被爆のその悲劇というものをね、やっぱり世界に発信することは、それはそれ一つの教皇様のね、大きな大きな信念ではあるそうです。だけども今ね、台湾はじゃあどうなんでしょうかと考えてみるとね、何かそこにね、配慮があるんだろうかと思います。もっと言えばね、台湾と一番問題を持っている中国、中国では今香港で何が起きてますか。今日も日曜日ですからね、今香港の多分デモでいろいろ大変だと思うんだけどね、もう今年中にことが収まるように中国が動くかもしれないと言われてます。ことが収まるようにということは間違いなく武力できます。で、香港の警察のトップがね、もう超強硬派に変わりました。つい先日 そしてね、中国人のね、その書き込みなんかを見るとね、香港のウジ虫どもよ、香港のゴキブリどもよ、覚悟しておけ、天安門事件のね、あの悲劇を思い起こさせてやると書いてあるんですね。もうそういう機運がね、少しずつ出てきてます、ね、で、今回香港、理工大学かな、理工大学に立てこもった人たちは18歳未満の子もいてですね、いっぱい、ね、立てこもったんだけど、まあ警察当局がね、18歳未満の者は逮捕しないということでね、早く出てきなさいということで、まあ、そこに立てこもっていたあの大学生もね、若い子たちは帰りなさいと言って、まあ、解散させましたよね。でもまだあの100人ぐらいかな、残ってると言いますけど、その出てきた人たちが証言してますよね。残ってる人たちはどういう風な人たちですか、みんな衣装を借りて、もう死ぬことは覚悟してる。もうそういうことが今ね、香港で起きてるんですよ。で、彼らの主張はね、そんなに理不尽なことだろうかと思うと、私はそう思いませんよね。でもこれを力で、武力でね、抑圧するかもしれない、弾圧するかもしれないっていう現実がね、もう近い将来迫ってるとするならばね、私は思います。この教皇様が来られてね、もちろん原爆の問題をね、語るのはいいけれどね、しかしね、台湾の問題、香港の問題、これについてね、一言でもいいから触れてくださる、ね、もしこれ触れることができないとすればね、中国との国交を結ぼうとしているというね、意図をね、すでにあるんだけれどね、いや、中国のご機嫌を取ってですよ、もしこの現実をね、直視しないで、人権が弾圧され、若い人たちが遺書まで書いているというこの凄惨な現実をね、宗教界のね、トップとしてですよ、キリストのしもべとしてね、何も世界に発しないんだとすればね、皆さんどう思いますか。私はそういう意味ではね、教皇様にそういうことを一言ね、言っていただきたいなと思います。中国のご機嫌損ねてもいいじゃないですか。何が今世界で起きているのかっていうね。もっと言えば、ウイグルでは何が起きているんですか。チベットで何が起きているんですか。モンゴルで何が起きているんですか。こんなことはね、今、アメリカだけじゃないの。世界に発信しね、彼らを守ろうとしているのは。日本も全くね、皆さんは議題にもならない。国会で何やってるの？桜を見る会。もう皆さんの桜を見る会もどんどんボロが出てますね、野党側に。でもまだ追及しようとしてるでしょ。いやー、もう大変だね。大変だね、桜を見る。もうどうでもいいよ。それでちょっと皆さんね、2019年を振り返って、最初ね、皆さん今年1年を振り返って、神の恵みを私たちは心に刻みましょうということをお話したんですけどね、もう一方でやっぱりこういうことが起きてるんだということも、ちょっと皆さん心に留めていただきたいなと。その香港のね、大学の中に書かれたね、ある方の書き込みがあるんです。壁にね、スプレーで書いた。でもその言葉がね、ちょっと世界中にこう発信されてね、ちょっと注目されてるんですね。ちょっと英語だからね、まずね、thank you. ピンね。
ちょっとごめんなさい、英語で長いけどね、こういう文章がね、壁に書かれてあったんです。Dear World、世界の人々へ、ね、世界中の人たちへというタイトルで、CCP というのはこれ中国共産党のことです。略語です。中国共産党のね。CCP will infiltrate your government。中国共産党は、あなた方の政府を、ね、あなた方の政府に潜入していますよ。スパイを送り込んで潜入するだろう。ね、Chinese enterprises って、中国の企業は、あなた方の政治スタンスね、政治的立場の中にも介入しますよ。中国共産党は政府の中にスパイを潜入させてますよ。中国の企業は政治的な立場に介入していますよ。ね。そして、China will harvest your home。中国は最終的にハーベストというのはね、獲得するという意味です、ね。収穫するという意味です。中国は最終的にあなた方の your home、ふるさとを奪っていきますよ。Like、これちょっと読みにくい、わからないところ。これね、新疆のこと。新疆ウイグルのことです。つまり世界の人たちと言って香港のね、学生が書いたのかもしれないんだけれども、書き送ったこの内容は、中国共産党はあなた方の政府の中にスパイを潜入させ、中国の企業はあなた方の政治的な立場に介入し、そしてとうとう中国はあなた方のふるさと、あなた方の国を奪っていきますよ。新疆のように。そして見てください、 Be aware or be next。 気づいてください、このことを知ってください。さもなくば次はあなただというメッセージなんですよ。これはね、誰が書いたのかわからないんです。でもこの、写真というかな、この壁に書かれた文字がね、世界中にちょっと今広まってますね。で、深刻なやっぱりね、香港の現実をね、世界の人に知ってほしいし、これを放っておくとね、次は私たちなんですよというね、一つのメッセージなんです。で、私これ見てね、いや本当にそういうことがね、起きているんだということをもっと私たちはね、知っておかなければいけないと。で、こういう現実がね、この2019年、まあ、香港の一つの象徴だけれども、世界でとうとうね、問題になるほどに起きた。これからますます20年21年、いやいや、中国の野望はね、2049年の建国100年にはね、世界でアメリカを追い越した覇権国家になることを国家目標にしてるわけ。こうなったら皆さん大変ですよ。もうね、はっきり言います、中国につくのかアメリカにつくのか、どっちかです。今のね、日本の在り方そのものがね、おそらくこれはね、今までのね、歴史の中でかつてないほどの深刻な選択を迫られている時だと思った方がいいです。さあ、どこに向かってね、私たちは行くべきなんだろうか。こういう皆さん、深刻な問題が起きているということも、どうぞこの2019年ね、この年末、皆さん考えてほしいなと。そして、まあ、フランシスコ教皇がね、この後日本を離れられますけど、まあ、新聞その他の報道で、さあ果たしてね、この香港のことや人権のことを言ってくださるのかどうかにも注目したいと思うし、もし語ってくださったとすればね、その報道やにその声明を受けて、また周囲の人々たちがどう動くのかも、私はね、やっぱ注目したいなと思う。そして今こそね、もう私は自分自身がこういう立場だから言うんではないんだけれども、
やっぱりね、キリスト教会がね、目を覚まさなきゃいけないと思います。ということで皆さん、今日の内容もね、そういう観点からね、聖書の言葉を見ていきたいなと思っているんです。皆さん、この聖書というものの中にはね、神様の理想があり、神様が天地万物をお作りになられ、人間をご自身の似姿に作られたという理想があります。この神の理想がエデンの園という形で表されています。でもこのエデンの園の理想をどれだけ私たちが慕い求めているだろうかということでしょうし、そのエデンの園の理想をまさに神の理想としてですよ、この地上に実現することにどれほど私たちが心を込めて祈っているだろうか。本当にキリスト者一人一人がね、この聖書の言葉を神の啓示として真理として受け入れて、この神の理想こそ地上に出すんだ、イエス様が祈られた通り、この地にあなたの御心がなりますようにという、天におけるようにこの地の上にもあなたの御心がなりますようにという、あの主の祈りがね、実現する時は一体いつなんだろうか。あの祈りをただのね、お題目のように唱えていることはできないでしょう。あの祈りが実現しなければいけないんじゃないですか、ね、皆が崇められ御国がやってき、そして御心がなるということがね、イエス様の切実なる祈りだったとすればね、私たちもまたその祈りがね、私たちの祈りとなり、そして私たちの夢となり、私たちの願いになっていかなければいけないんじゃないかと思うんです。でも今の皆さん、世界に本当に神の御心がね、天におけるごとくになっているでしょうか。じゃあ皆さん、天におけるごとくとはどういうことか。いや、天のね、天でそのことがなっているのをどうやって知ることができますかとおっしゃるかもしれない。でも皆さん、そうじゃないよ。天におけるようになるべきことは、実は創世記の1章2章になってるんですよ。神様は天の御心を地上に下ろしてエデンの園を作られたんですから、エデンの園にあった理想こそが天の理想なんです。その理想を地に下ろしたのに、その理想の土地を離れてさまよって、エデンの園の外で今のこの世の中を作っていったのが人類の歴史であるからね。天におけるように地の上にもという、この天における御心はエデンの園にあったんですね。だからエデンの園で神様が作ろうとした理想が天における御心であるから、私たちはね、そのことをはっきりと知って、ああ、これが神の願いなんだ、これが神の理想なんだ、そしてここに人間の幸せがあるんだということに、どうでしょう、目を覚ましていかなきゃいけないんじゃないですかね。私はこれが皆さん目を開くということだと思います。善悪の知識の木の実を食べてね、アダムとエヴァは目が開かれた。神様を見る目ではなくてね、違うものを見る目を開いた。それは人間の中にある悪を見る目を開き、人間の中にあるおぞましい思いに、ね、気づく目を開いた。その目が開かれた結果ね、見るべきものが見えなくなって、見なくても良いものが見えるようになった。だからその目が開かれた、その目がね、もう一度目から鱗が落ちなければ神様が見えません。パウロはだから目から鱗のようなものが落ちたと言ってね、あの劇的改心を体現したんです。そういう意味ではね、私たちは見えているけれども実は見えていないんだ、本当に神様のことが見えているかというね、その原点に帰らなきゃいけないと思う。でも皆さん、原点は見ようと思えば見えるところにあるんです。聖書の今日ご紹介する歌詞もそうだけど、そこに書いてあるんですよ。それをどうして見ようとしないんだろうかということを今日ね、皆さん問いたいんですよ。さあ、今日の箇所皆さんよく見てください。ここにね、神の理想があるんだとすれば、今日の箇所
どのように私たちは見ることができるでしょうか、感じることができるでしょうかね。はい、それじゃあ今日の箇所についてね、皆さんにお配りしているレジュメをまず見ていただきたいんですけれども、はい、エデンの園の理想というものをこの箇所にね見ることができます。じゃあ皆さんのレジュメ、今日この箇所もね1回では終わらないと思いまして、今日1枚だけ皆さんにねレジュメをお渡ししてますけど、下のところに1ページ目の1がついてますでしょ、2ページ目今作ってて、ちょっと途中なんで今日は全部お渡しできなかったから1枚だけお渡ししてますのでね、次回2ページ目お渡しできると思います。じゃあちょっとね、皆さんそこの箇所の内容をお読みしたいと思いますね。はい、神のエデンの園の創造と人間に対する願いとあります。神は食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生え入れさせ、エデンから一つの川が流れ出て園を潤すようにさせ、人間にとっての良き住環境を全て備えてくださった。はい、まずここではっきり分かることは、神様はエデンの園を人間の力を借りないで全て作られたという。神様がまずね、私たちが食べるに良いものを生え入れさせられたんですね。そうですね、生え入れさせられた。それからエデンの園が素晴らしい土地になるように、そこには川が流れ出ていてね、やがてこの川は4つに分かれますけれども、聖書の記録ではエデンの園が潤いのある土地になるようにされました。つまり人間にとっての住む環境を神様ご自身が備えてくださったんだということをまず知っておく必要があるんですね。さあ、そして次です。ここにエデンの園とそこに存在する全ての被造物が神からの愛の賜物であったことが明示される。この世界のすべての環境は神から与えられた愛の贈り物であり、そのすべての被造物は初めから極めて良いものであったのである。皆さん、まずこの地球というね、私たちが住んでいるこの美しい星は神様がすべてその御手によってお作りになられました。私たちがね、皆さん今の地球に対して何かを想像したことは一度もないでしょ。皆さん何か作りました？いや、私があれを作ったんです。人間はいろんなものを作ります。でもその原材料は全て自然です。よく言われること、私たちは命を作ることはできません。例えば皆さん、このね、この葉1枚今のカービィが作れないんですよ。何もないところからこの葉1枚作ってくださいと科学者に言ってできますか？でも皆さん、このこの葉1枚作ることもできない私たちだけれどね、このこの葉が、この木が何本も何本も何本も生えていることによって私たちは呼吸することができるんです。無償で酸素を与えられています。じゃあこの木の葉はその酸素を私たちに提供する際に酸素量といって請求してくる。皆さんの郵便ポストに今月の呼吸に使用した酸素量といってね、皆さんの周りの木々がお金を払ってください、言ってきますか？考えてほしいよ。どんな木でもね、無言で何も言わないで無償で酸素を放出してます。私はつくづくどれほどありがたいことでしょうか。本当に人間が何でもできると言うんだったらコストゼロで酸素を作ってください。自分が生活するための酸素ぐらい作ってみたらどうですかと言いたいよね。科学科学と言ってそんなこともできないよね。 この酸素一つ無償で何も言わないで佇んでただ酸素を投資している木のけなげさを見ればね、どうですか、人間本当に生かされているの、皆さんが何をしたところでね、太陽は昇るんですよ。太陽のご機嫌がね、もしあったとしたらどう？もうこの人はね、もう感謝が足りないからちょっと熱くしてやろうとかね。太陽もビームかなんかでピーッとあるとこだけカー太陽光線をね、浴びせかけた。そんなことしません、太陽は。何を言われても、何をされてもね、黙々と。ただ地球をね温めるため、それこそ無償でね熱を放出してるんじゃありませんか。そういうような環境の中に私たちは生きていることをね、何か忘れてね、自分たちがねまるで主人であるかのように振る舞っている。ちょっとそれは違うんじゃないか。神様が人間に必要なものを全てご存知で、今言う住環境をね備えてくださったんだ。じゃあそれに対して神様ね、私たちをどうされたのかというと、そのようなものを備えてくださった後です。その次です。またはい、次の段に変わりますよ。また神はエデンの園に人を連れてきて、人がそこを耕し守るようにされた。まずここでね、エデンの園に人を連れてこられたのであって、私たちが探してきたのではない。とにかく神様が天地万物をお作りになられ、神様が人間に必要な木を生え入れさせられ、神様がエデンの園に川の水を通して潤いのある場所にされ、その後で人間さえもアダムを神様が連れてきたんですね。つまりこの過程で人間は何もしてない、全く受け身であったということです。ただ神様は連れてきたアダム、連れてきた人にそこを守ること、耕すことを命じられました。はい、これまた後でお話しその後出てきますけどね。さあそこで神が創造されたのが抜けてますね、ごめんなさいね。エデンの園を耕し守ることは人間の責務である。それは自然界すべてを支配することでもある。実はすべてのものを人間のためにお作りになった神様は、その作られたすべてのもの、つまり天地万物を含めた被造物を人間に与えたんですね。そして与えただけではなくて、その与えたものを人間に管理するように命じられたというんです。耕し守るようにと。ということは私たちの責任は、与えられたこの環境を、神が備えてくださったこの環境を耕し守ることだということが分かります。いいですね。でそこで今度、耕すという言葉と、それから一章のところで皆さん、神様は人間にね全てを治めようとおっしゃいましたから、その支配するというね意味の言葉なんですけれども、この言葉の意味をちょっとその下に書いたんですが、耕すという言葉、はい見てください。耕すの言語アーバドは、耕す働くの他に使えるの意がある。使えるという意味があるんですよ、この言葉にはね。それから支配するという言葉の言語イルドゥには、支配する、統治するの意とともに、降りる、下るという意味もある。これとてもね、面白いなと思うのは、耕すと言っても、ただ単に耕すという意味だけじゃなくて、使えるという意味があるんです。だから私たちがね、何も考えもなしにね、ただやたら耕すんじゃないんです。耕すということはね、その土地なり、ね、その習性を理解してね、まるでその土地に奉仕するように耕すんだと。それから全てのものを支配しなさいという場合にも、支配するというのはもちろん支配統治という意味ですけれども、その統治の仕方は上から何かね力で支配するんじゃありませんよ。 そこには降りるとか下るという意味があるんです。つまり人間が自然万物を治めるということはね、生き物であれ植物であれね、その立場に降りて治めるということを意味しているんですね。だから耕す時には使えるような気持ちで、治める時には下って同じ立場でその気持ちを理解して治めることを神様は願われました。はい、そう考えてみると、その後の文章ですけど、神が創造された自然万物に対して人間はただ支配するのではなく、使えるように耕すことが願われているのであり、被造物の立場に降りて愛によって統治し、全てのものを守ることが願われているのです。ここに私たちが自然万物を愛し使えなければいけない意味がある。今日皆さん、このエデンの園の理想消しました。エデンの園の理想についてお話しますが、そこに神様が人間に対して願われたことがあるんだという。まず皆さん、人間に対して神様は何を願われたかというと、万物を治めなさいと言いました。耕しなさいと言いました。守りなさいと言いました。でもそれは自分勝手に、自分本位にすることではないということですね。皆さん、神様が人間に対してね、最初に与えた責任、責務が、さあ、エデンの園を守りなさいというんです。ということはね、人として、神に作られたね、人間としての生き方の基本にあるものの一つがね、与えられた、神に与えられた自然万物を今言ったように使えるように耕しね、降りていって同じ立場で愛し治めることだということ。ああ、もう私は本当に聖書に出会ってね、こういう話を通してね、自分自身が救われたなと思うのは、私もやっぱり万物というものについてはそういう思いを持ったことはありませんでした、ね、もう学校行きながらね、道歩きながらね、石ころが目の前にあってつまずくとね、クソッって蹴ってましたね。野原で野球してね、ボールがこう草の裏の中に入って見えなくなると、クソッカッカッカッ蹴飛ばしながらボールを探してましたしね。そして蹴飛ばしてボールを探したら靴が緑色になるから、クソーなんでこんなと思いながらないですか、話だけ。もうそういうような、ね、悪い人だったんです。もう余計なものがあったらもう抜いてね、掘り捨ててない。あんまりそういう悲惨な話をしてもよくないから。もう夏になったら花火するじゃないですか、花火。私も悪かったよ、花火してね、こう花火してね、そこが明るくなるでしょ、花火したら。夏でしょ、花火するの。だいたい明るくなるとね、草むらに虫がいるんですよ。兄貴と二人でね、攻撃してたもん、虫をこうやって花火の火で。空襲とか言ってね。今からお前ね、悪いよ、雲の糸を読まなきゃいけません。もうそういうことは虫の立場になってくるから、突然上から火の粉が降ってくるのか、うわーってね。そういうこと言うんですよ、キリがないけど、もうとにかくね、もう皆さん、自然をいたわるとか、愛するとかね、使えるとかね、もうそういうような気持ちはなかった。それが失われたらいけないんですよ。でもどれだけの人がね、そういう心をどうでしょう、失ってるだろうかなってね、思うの。人としての生き方として神様が願われたことは、このエデンの園をあなた方のための
愛の贈り物として、愛の賜物としてね、愛の博物館として作ってあげた。私はその一つ一つをね、あなた方のためにどれほど愛の気持ちを込めて作っただろうか。この小さな生き物一つ、命一つ、人には作れないんだ。命の源は全て私だ。生けるものを作ることができるのは神様だけです。だからたとえどんな小さな生き物でも神の御手によって作られたものである。そしてそれがどんな小さな野の花でも、さらにはそれが全く意味のないかのように思う道端の石ころであったとしても、神がお作りになった。そう思ってね、全ての自然というものを見ることを神様は願われているんだ。この皆さん、万物を愛する心を持たなければね、人としてどんなに立派に皆さん学業ができても、いいですか、企業でたくさんの仕事をしても、人々から称賛されるような名誉を得たとしても、エデンの園の神の願い、万物一つ一つをね、使え耕し愛することができなければ、ね、人として本当に価値のある生き方をしているんですかと聖書は問うています。皆さん、私たちは価値観をね、神様の願いというものに変えたいと思う。核兵器は何も生み出しませんよ。その通りです。でも私は逆に言いたい、核兵器を廃絶することはその通り素晴らしいことだけれど、ここに偽善という落とし穴があることも事実です。そういうことをいろいろ考えたら、まず皆さん、周りのものを愛することを始めてください。私つくづくそのことを思うんです。服を愛してください、ね、ほこりがあったら取ってあげて、ね、糸がほつれてあげたら切ってあげる、ボタンがおかしかったら縫ってあげましょう、ね、皆さんが使う毎日の箸や食材、ね、食器大事にしてくださいよ。パーンと投げないように。もう学校給食の時なんかね、もう本当に思うよ、あの給食のね、あの食器、我々の時は鉄というかアルミみたいな、もうあれよく投げて遊んでたけどもうデコボコになるわけですあれね。でよくデコボコのが来るよ、私のところにもね、またそれを叩いてデコボコ直したりとかいろいろしてましたけど、とにかくもうね大変よ、万物の立場から見れば。でも本当にすごく思うんですよね、あの物を大事にするっていうのはね、この愛の心を育む一番素晴らしいこと、神の願いね。はい、そこでね、その皆さん、米印のところにちょっと書いた文章はね、これエデンとか、あるいはエデンの園と言われる園っていう意味のね、言葉をちょっとそこに書いたんですね。まずエデンという言葉はどんな意味ですか。はい、ヘブル語では歓喜、悦楽、ね、喜びという意味。それからもう一つは隅々までよく潤されたところという意味があるんです。ね、喜びの園だという意味です。潤されたところだという意味。それからもう一つのソノというのは、これギリシャ語ではね、パラダイソスという言葉で、このパラダイソスという言葉が英語でパラダイスになってますよね。だからもともとソノという言葉からね、パラダイスという言葉が出てるんです。で、このパラダイソスというその言葉はさらにたどればペルシャ語に由来している。でね、柵とか壁で囲んだところというのが本来にね、でさらに言えば、そういう場所というのは当時は宮廷内の庭園というような意味があったから、ここはですね、皆さん最後のところに書いたけど、王者の庭園という意味なんですよね。ということは皆さん、エデンの園というのは神様がもう最高の喜びを感じることのできる場所として、 神様ご自身が幾重にも柵を設けてね、宮廷としてお作りになった、王者が住む庭としてお作りになった。その王って誰？その王は誰ですか？アダムでしょ。アダムですよ。アダムをそのような神の似姿にね、愛すべき対象として作られて、その神様のね、見てをもってね、素晴らしい喜びの園にしたんです。それが皆さん、この地球という美しい星なんですよ。さあ、そこでもう一つだけ今日お話したいことはね、じゃあそういう場所に神様はエデンの園ね、人間を連れて行ったんだけれど、先ほどのところで守ることと耕すことが責務として与えられていたというんだけど、ちょっとそこをもう少し深く見ていきたいんですね。じゃあ皆さん、その次の文章を見てください。神は人をエデンの園に連れてきて、そこを耕し守るようにされたが、その次です。現実にはエデンの園には、はい、食するためのすべての良い木が生えさせられており、人はどの木からも心のままに食べて、取って食べてよかった。つまり人間の労働は神が生えさせ実らせたものを収穫することだけだったと。もちろんね、その後木々を管理することを納めなさいと言われてるんだから、耕したり守ったりね、管理することは人間の責務だけれど、しかしよくよく考えてみたら、最初の原点はね、人間は何もしてないんです。人間にとっていいものを神が生えさせた。やがてそれが実を結べばね、人間は何をするの？ただ取って食べなさいと言われてない。しかも心のままに食べなさい、心のままに自由に取って食べていいですよ。つまりなったものを取って食べるのが人間の責任だ。私たちがするのは美味しそうなものを手を伸ばして取って食べるだけ。これ皆さん、エデンの園の理想だったんだ。でもここで忘れちゃいけない、神様が全てを準備したものを私たちは取って食べるだけですよ。でもその時アダムはどんな思いで取って食べたと思いますか？堕落してないアダムですよ。それは美味しいね、木の実を見て、ああ食べたいなと思って手を伸ばして、それを取ってみたらね、皆さん、木に生えるものって大体そうですよ。ポロッと取れるんですよ。そうじゃない？ノコギリがいります。皆さん、梨狩りに行ってください、リンゴ狩りに行ってください、イチゴ狩りに、手でプチッと取れるでしょう。どうして手で取れるようにしてるんでしょうね。つくづく思いますよね、硬いところ、高いところにね、実が実ったら大変よね。そしてもう皮だってさ、みかんだと手で上手に剥けるしね。で、大層なことに剥いた後までさらに袋に入ってるでしょ。皆さんもう考えてみたらね、もう果物一つ取ってもね、皆さんの味覚にぴったり合うじゃないですか。まるで皆さんの味覚を知ってるかのような。でもそれを取って食べるだけだって言われたらね、皆さん、アダムはどんな気持ちだったと思うんですか？それはね、もうただ感謝と賛美しかないんで。それはその次に書いたことね、人はどの日からも心のままに取って食べてよかった。つまり人間の労働が今言う収穫だけだった。そうすると次、人間が神が備えられた食物を収穫するとき、その心の内には神への感謝と賛美が満ち溢れていたことであろう。私は思います。神が理想とされたエデンの園の原風景は、神が創造されたものを感謝と賛美をもって収めるという、人間の喜びの声が響き渡る園である。 エデンの園での人間はさながら遊ぶ人であったかもしれない。遊びにってあんまりいい言葉じゃないけどねいい言葉じゃないけれども、皆さん、エデンの園の理想はね、神様と遊ぶことです。でも遊ぶって言葉どうですかね。本当にある種牧歌的でね、心地よい響きでしょ。皆さん、北海道に大雪山という山があるでしょう。大雪山ね、もう大きなね、峰々を抱えた山です。一人のね、大町慶月というね、作家がね、こう言ってます。富士に登って山の高さを知れ、大雪に登って山の広さを知れ。実は大雪山という山はね、いくつものこの山々がね、連なった全部を大雪山と言ってるのであって、大雪山という山の頂上はないんですよ。でそれぞれにね、朝日岳とか黒岳とか赤岳とか緑岳とかいっぱいの峰々があって、その全部合わせて大雪山ですから、その山の上に行きますとね、もう広々とした山をね、一望できるんです。これ全部が大雪山なんです。だからその慶月という人はそこに登ってね、ああ大切に登って山の広さを知れと言いました。もう広々とした、ね、山なんですって。でその山のことを昔のアイヌの人はカムイミンタラと言う。カムイミンタラ、神が遊ぶ庭と書いてこのね、美しいね、大切の広い山の上でね、神が遊んだ、そんな風に古代の人は思ったんだそうです。でまたそれ聞いてね、いや美しい言葉だな、神が遊ぶ庭でも皆さん、エデンの園も本当はそういう園だったんですよ。だから皆さん、神が理想としたこの世の中は、皆さん神と共に遊ぶ人生、神と共に喜び遊ぶことが人間に与えられた神からの祝福だった。皆さん、神様と遊んでますか？え、子供は親と遊ぶだろう。え、ねえ、神と遊んでます。ホモルーデンスっていうらしいですよ、遊ぶ人のことをね、遊ぶ人。でも 今はね、人のことをね、ホモルーデンスってあんま言わないね。なんて言うの？ホモ、どういう意味？ホモサピエンス、ホモサピエンスってどういう意味だ？もう漠然と皆さんね、ホモサピエンスって使ってるんだけど、ホモサピエンスっていうのは理性の人って言うんですよ。理性とか知識とか、いつの間にか人間の定義がね、ホモサピエンスになってるんです。でも私は違うと思うよ。人間の定義はホモルーデンス、ね。はい、皆さんも最後です。結局神様は美しいエデンの園をお作りになられて、そのエデンの園で人間に願われたことは何だったんでしょうか。万物を治めることですよ。でもその治める治め方は、私たちが思っているような治め方ではありません。本当に感謝と賛美を持ってね、日々礼拝です。そして与えられたものに対するね、限りなき愛情を持ってね、使えるようにそれに向かい、その立場に降りて愛を向け、そしてそれを守ろうとする気持ちね、これが人生の始まりなんです。さあ、最後に米印のところを読んで終わりたいと思います。はい。神がエデンの園に人を置かれたのは、人を置物のように置かれたという意味ではないし、エデンの園に連れてこられたのも、強制的、機械的に連れてこられたのでもない。皆さん、エデンの園に皆さんが置かれたのは置物じゃありません。 連れてこられたのも無理やりに強制的に連れてきたのでもありません。神はアダムの人生の出発点をね、神ご自身の愛を動機として定められたんだということがこの意味ですよ。人生の始まりをアダムに決めさせたんじゃないんです。連れてきておいたということはね、ここからあなたの人生を始めなさいと言って神様が決めたんです。人生の出発点を決めたのは神様なんです。そして次、それを次です、しかも最上の場所から始めるようにと配慮された。もうね、本当に私はこのエデンの園を失ったことがどれほど人間にとっての悲しみであるかということです。私たちはここに帰らないといけないよ。人生の始まりを、原点を神様ご自身が定めてくださることがどれほどの恵みですか。皆さんを連れて行って置いてくださるんですよ、人生の始まりの場所に。しかもその場所は神の愛が満ちた最上の場所なんです。そこから人生を始めなさい。皆さん、神様の願う人生はね、最悪のところから最上のところへ行きなさいって人生じゃありません。苦しいところから楽しい場所へ行きなさいって人生じゃありません。いろいろな苦しみを通して成長しなさいという人生じゃないんです。神様が人間に与えた人生は最初から遊んで遊んで楽しい人生なんです。取って食べるだけ。
これ皆さんどう聞いたの、夢物語ですか。
でも皆さん、ある人が計算してるんです。本当に人間が無駄をなくしてお互いを信頼してね、ありとあらゆる雑務がなくなると1日3時間労働でいい。だって信用がないから契約書を作るんでしょ。裏切られるかもしれないと思うから細かく契約を作るんでしょ。信用できないから会議開くんでしょ。何度も話し合いするんでしょ。全部それの堕落の結実よ。もし人がね、そんな世界になかったらね、皆さん流通においても売買においても取引においても何にもいりません。3時間に働く。あと何する？遊ぶん。
それが皆さん、エデンの園です。
つくづく思うよ。こんな素晴らしいね、世界を神様が準備したんだということ。したがって最後にあります。アダムはこのようなエデンの園に置かれ、連れてこられたことを感謝し、神への賛美を持って人生を歩み始めた。そのようにして歩み始めたアダムとエヴァがどうして迷ってしまったんでしょうか。でも私たちはもう一回この最初の神様が作ろうとされた原初の世界を知らなければいけません。これを理想としましょう。この理想に向かって人間は歩んでいくんだ。神の理想をもう一度皆さん取り戻していく。そう考えたら本当に聖書のこのエデンの園の物語はね、おそらく皆さんが想像する想像力のあらん限りの想像力を駆使して描いた夢よりもすごい夢だと思う。もう人間が描くありとあらゆる夢物語をね、凌駕する夢物語が神の天地創造のエデンの園。違いますか。人間がね考える夢の方が神様が与える夢に勝つはずがない。まあそう思ってね、皆さんこの地上においてはいろんなことがありますけれど、この理想を胸に抱きながら私たちはね、神と共に歩んでいく人生を送ってください。そしてどうぞ生活の中で神と遊び、神への感謝と賛美に絶えない生涯を、ね、送ることのできるね、そういう一人一人に変わっていくこともできる。
皆さんになってほしいなと。
昨日ね、あの小山さんのところ訪れてね、小山さんが本当にすごいなと思ったの。とにかくもう感謝、喜び、ね、そのことしか言葉が出てこないもんね。いや本当にどこに行ってもね、そういう喜び、感謝持ってるんだなと。またね、後でその詳しいことはね、お話したいと思います。皆さん、本当に我々神様を知り、イエス様を知り、こういう喜びの世界を知ったんですから、その世界の中にね、どうぞ皆さんの心を投げ入れて歩んでいきましょう、ね、地上には煩いありますよ。イエス様おっしゃった、あなた方もこの世で多くの悩みがある、しかし安心しなさい、私はこの世に勝っているのだから、ね、それは私はこの世に勝っているという意味は、私はこの世の中には生きていないのだから、神の理想と神の御心を胸に抱いて生きているのだから、全てを超えて歩めるんだというね、力強い励ましであると思います。皆さんもそういうような意味でね、ぜひ2019年を終えてください。いいでしょうかね。はい、それじゃあ賛美をさせて終わりましょう。じゃあ453番ね、
生産式をしていきたいと思います。